外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの王と
イタリア出身のエレナ、
ベトナム出身のチーです。
今月のテーマは和食とふるさとの料理です。今日は優しい日本語でお送りいたします。エレナさん、チーさん、こんにちは。
こんにちは。
今日のテーマは和食とふるさとの料理なんですけれども、和食といったら日本が世界に誇る食文化ですが、2人にとって和食といったらどういうものを想像しますか？エレナさん、どうぞ。
まあ、やはりお寿司ですね。そうですね。寿司のイメージがありますし、あと、もう一個のはおにぎりの文化があります。
もう日本料理代表できるぐらいですね。
そうですね。はい。
はい、ちーさんはどうでしょう？
あ、私は、和食といったら温泉の食事と思い出し、刺身とか天ぷら、味噌汁、いろいろな料理がある食事で、それぞれの料理の量は少ないですが、きれいに飾られる、ものです。
そうですね、はい、温泉とかホテルに行ったらよく出される料理ですね。
そうです、うん、
多分人によってその答えはそれぞれだと思いますけれども、国によってその日本料理のイメージとかまた違うのでしょうか？イタリアではどういう日本食がありますか？
まあ、やはりお寿司が人気がありますし、でも最近はラーメンも流行っていますね。そのラーメン文化もちょっと魅力的に。
あ、そうなんですか。
そうそう、変わっていくと言われています、
は
い、
おー、なんかどんどん世界中に広げている感じですね。どんどん
そういうことですね。
ベトナムでは日本食とか人気ありますか？
ベトナムも同じです、うん、お寿司が一番人気だと。ベトナム人は生魚食べないんですが、お寿司が人気で、
最近ね、世界中でも、和食人気集めてまして、エレナさん個人的に好きな和食は何でしょう？
まあ、私しゃぶしゃぶが好きです。
美味しいですね。
そうそう、はい、みんなでシェアするのは楽しい。
じゃ、仙台とか宮城の食べ物といったらどういうもの好きですか？
まあ、牛タン。
牛丼、仙台の名物ですね。
名物。
チーさんはどうでしょうか？好きな和食はありますか？は
い、私もお寿司が一番大好きで、
はい、で、逆に今でも苦手なものとかありますか？チーさん。
あ、私が多分、納豆は食べられない。
そうです、はい、エレナさんは何か苦手な料理ありますか？
あ、私も一緒です。あと本当に苦手で。
そうですか。
ちょっとまだまだ、
はい、普段は2人自分の家でも料理作ったりしますか？
そうです。私は複雑な料理できないですが、一人暮らしだから簡単な料理だけ作ります、はい、例えばお肉と野菜炒める料理とか、
エレナさんもよく料理作りますか？
まあ、そうですね。あとコロナ時期になってから一人暮らし、まあ、一人の生活がちょっと増えていますので、まあ、料理を楽しんでいます、はい、私もはそんなに複雑な料理ができないんですが、うん、まあ、簡単にパスタをやっています、
は
い、
あ、やっぱりパスタがよく作れるんですね。
そうですね、
はい、わかりました。まあ、先ほど、ね、皆さんの話の中でもいっぱい日本料理について話してくれたんですけれども、例えばお刺身とか鍋とかコース料理、いろいろな種類あると思いますけれども、まあ、一般的な形としてはやはりご飯とおかず何品か、あと漬物、あと味噌汁とかですね、うん、で、その特徴から言うと、旬のものを使って食材本来の味を大事にして、あとは栄養バランスもすごく良くて、うん、見た目もとても綺麗ですね、うん、で、食べる時のマナーも食べる前にみんなで手を合わせていただきます、うん、で、食べた後にごちそうさまでしたとも言いますね、必ず、うん、それは多分自然への感謝と料理を作ってくれた人の感謝の気持ちを表していると思いますね、うん、そういうところこそなんか日本文化の素晴らしいところだと思います。 で続いて皆さんのふるさとの料理について聞きたいと思いますが、まずエレナさん、イタリアの料理は世界中でも有名 で一般の家庭ではよく食べる料理はどういうものでしょうか。
まあやはりランチはパスタはメイン食べますね、はい、あとパスタの後なんかサラダとお肉とかよく食べますし、あと夜ご飯、まあちょっと軽く食べるね、肉だけとか、あとチーズと魚とか、
はい、あ、そうですか、主食はパスタですね。
そう、私も今もパスタないと
食べ生きられないぐらい
生きられない
、なんか外国人にとって毎日パスタ多分あちょっと無理な人多いと思いますが、うん、でもイタリアではそれは普通なんですね。
そうですね、まあいろんなソースもありますので、うん、毎日同じパスタ食べないで、
あ、味が全然違うんですね。
違うし、で形も全然違うし、
なんかすごくイタリア料理と言ったら歴史も長くて、なんか世界中でもピザとかパスタとか、うん、どこでも食べられるぐらい、みんなにとって受け入れやすいというか、馴染みのある馴染み深い食べ物と思いますけどなんか変わった食べ物ありますか、日本人とかあまり他の地域の人に知られてないエレナさん美味しいと思う料理とか。
まあ私の地方、私の本当に田舎の方からまあ来ていますので、まあ私の地方では小さいな白い豆が大人気があって、まあ、とても美味しい、ビーンズのみたいです。それはただ茹でて、オリーブオイルかけて、ペッパーと塩だけ食べます。
それ日本でも食べていますか？
あんまり見つけてない。
食事のマナーとかはありますか？イタリア料理食べるとき気をつけたいこととか。
まあやはりありますね。多分イタリアではちょっと厳しい、そういうマナ
ー。あ、そうですか。
意外と。
例えばどういう。
例えばよくね、スパゲッティ食べるときはフォークとナイフで食べるね。それは
ダメです。
です
どう何で食べ
る？フォークだけ。
あ、フォークだけですね。
お皿は絶対
持ち上げちゃダメですね。あとは何かありますか？
よく日本では見るのはピザを食べながらコーヒー。カプチーノを飲みます。イタリアは絶対
ダメです。
ダメです。誰もしないです。
ピザを食べると
か？ピザと、まあ、コーラとか、お水とか、はい、あとビール。
あ、そうですか。
でもカプチーノは絶対合わないです。
なんかイタリアの料理、本当に奥深いと思います。なんかチーさんに聞きたいのはベトナム料理、まあ、正直私あんまり食べたことないですけれども、で知ってるのは多分春巻きぐらいですけど、で一般の家庭ではどういうものをよく食べますか？
はい、確かに春巻きはベトナムでもよく食べます。でもちょっと材料がいっぱい多くて作り方はちょっと複雑なので、春巻きは毎日食べるではないです。例えば暇の時とか週末の時は作ります。はい、ベトナムはよく煮魚とか肉と厚揚げとトマトソースという料理です
。なんか健康的で、
はい、そうですね
日本でも作ったりしますか？
はい、そうです。簡単だから日本でも作られます。
調味料はベトナムの調味料ですね。
そうです。あと私は日本でベトナムの調味料が少ないから時々日本の醤油とか入れて、とクリームを、ベトナムの調味料より美味しい。
あ、そうですか。ちょっと自分でアレンジしたんですね面白いですね。何か独特な食べ物ありますか？
バンチュンというベトナムのお正月の伝統的な料理です。はい、バンチュンは一番中はお肉と次は青い豆と一番外は持ち米、皮として、バナナの木の葉と似てる、煮る時間は8時間ぐらいかかる、
結構手間のかかる料理ですね。
はい、そうです。ベトナムのお正月は、はい、どんな家族でもバンチュンを作る。バンチュンがないと多分お正月来ないという。
じゃあそのベトナムで料理食べるとき何かマナーありますか？
日本と違うのは、日本人が食べるときはあまり一緒に話さないじゃないですか。
そうですね。
はい、ベトナムは、家族でも仕事の場所でも、もし一緒に食べたら、よく話します。
お、じゃあ賑やかな雰囲気で食べますね。
そうです。
なるほど、ありがとうございます。多分ね、美味しい料理ね、世界中で皆さんの国でもいっぱいあると思いますが、その最後に皆さんに聞きたいのは、昔と今、人々よく食べる料理変わりましたか、イタリアでは。
まあそうですね、多分違うところが多いですね。多分昔、例えば戦後のところは、貧しい生活していた人々たちはやはりメインとして豚肉を食べて、なんか生ハムとかそういうものを、家で作って食べた習慣があったし、あとパン自分で作って食べたですね。今ちょっと違うのは、生ハムっていうイメージは結構高級な料理ですよね。でも昔は、そんなに貧しい人の食べ物だったんですね。
あ、そうなんですね。ベトナムはどうでしょうか。
ベトナムは、昔は多分料理作る時間がかかる料理は人気ですが、今は、仕事、勉強とか忙しいなので、簡単な料理に変更しました。
もう人々の生活スタイルに合わせた料理が生まれたかもしれないですね。
そうですね。
日本でも昔の日本人は和食しか食べられなかったんですけれども、今ではもう洋食でも毎日のように食べるようになりました。そして街の中でも外国のお店とか物産店とかもいっぱい増えまして、そうですね、本当に最近コロナでね、海外旅行難しいなんですけれども、仙台にいながらいろんな国の料理を食べることができますから、この長い自粛生活の中で楽しみを見つけていきたいですね。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてはセンテからのお知らせです。
7月7日水曜日、税理士による専門相談会があります。7月9日金曜日、弁護士による専門相談会が開催します。結婚、不動産、相続など法律のことについて仙台弁護士会に相談できます。
7月15日朗読区による専門相談会が開催します。7月30日出入国在留管理局による専門相談会を行います。入国手続きや在留手続きについて仙台出入国在留管理局に相談できます。
時間はいずれも午後1時から4時までです。専門相談会の申し込みは仙台多文化共生センター、仙台国際センター会議棟1階です。電話番号は 022-224-1919 です。これで今日の多言語放送局が終わります。また次回もお楽しみに。